あの多分前回のバブルとはまるで違うと思うので、そこをどう読むかがすごい気になる。多分そんな、あの、なんていうの、なんですか、車とかじゃないじゃないですか多分。あの頃まだ車とかまだ買ってましたね。
工業製品でですね、
まあ企業商じゃないっていうか。
じゃあ、その辺のいろんなこのフリートークは、はい、あのいろんなこの、はい、ですかね、今日お伝えすることが、はい、まあ、お渡しして、その後少しフリートークタイム作って、はい、やれればと思います。
はい、お願いします。
ではもう一度この支出の波に戻りましてですね、はい、点線のことについてとか、この2コマ目はこの本のこともちょっと引き合い出してですね、さっき締めの時にお話をした、うん、結局だから何なのって話で、そんな別にヨーロッパの人口減ったからって僕らのビジネス変わらないわけですよね。でも僕が一番ここで腑に落とせたらいいなと思うのは、そのなんか共通性が分かると、あ、じゃあもっとこのすごいスミックのちっちゃいところにも使えるかもしれないなという、その腑に落ち感なので、ちょっといろんなところを、そうなんだそうなんだっていうのを一緒に見れればと思うんですね。あ、アメリカがどうしたって知らないよみたいなね、別にその韓国がどうだったら俺のビジネス関係ないなっていうのが正直なところだと思うんですね。でまずこの表からいきます。この表を単純に見たってこういうふうにずれてますよね、ビョコンって。ただずれてますよね。これどういうことかといったら、この本の中に書いてあるんですけど、支出の波ってもう一個は、イノベーションの波って呼んでるんですね、この本では。ここに、全ての表現ここに書いてあるんですけど、イノベーションおよびインフレの、波っていうふうに書いてあるんですよ、本のこの注釈。これはわざと消してるんですけどね、はい、で支出の波っていうのがあって、つまりここが22の人なんですね。でここが40、さっきの、日本だと40から44この段階世代、22ぐらいのが20年経てばここに行くわけですよね、ドッカンって。これもドッカンって行くわけですよね、横に動くと。でイノベーションの波って何かというと、ここら辺で入ってきたやつらがここに20年動いて、いろんなこの辺の人のトレンドで何かを消費作るよねってことですよね。20代の時にいろんな刺激を受けて、これからああいうの欲しいな、こういうの欲しいなって言って、その20年間の中で人生作ってくるのが動くと、再ピークの人数がここに移動しますよね。とこれがイノベーションの波で、同じことが2つ目の山にも入れて、ここのすぐ下に隠れるようにイノベーションの波がいるんですよね、この実践のすぐ下に。ここの時にはもちろんだから20代がいるわけじゃないですか。それこそだから段階の世代の息子たちですよね、息子娘たち。それが20年経つところらへんで次の支出の波を作るよねと。だから今星田さんが言った話っていうのがそこなわけですよね。だから1回前の時に作ってきた波は、この20代の人たちが、僕らの父親の親世代が20代の時に、求めたものがこの40代の時に花開いたわけじゃないですか。
その質問って後でですか。
あ、今の方がいいですね、一緒に、はい、
あのちょっとあのイノベーションの波っていうのは、
はい、
そういうものが例えばジョブズとかによって、
ジョブズ、
例えば iPhone とかって
ないと。ジョブズですね。
ジョブズ、
はい、ジョブズって何がジョブズだろう。
ジョブズですか。
漢字が浮かんじゃって今。
石田さん面白すぎ。ジョブズしてるし。
ジョブズ、
いや俺聞こえた。
しかも
何ジョブズ、
しかも不況だし。ちょ置いといて、なんだ、そういうなんですかね、イノベーションっていうのは、あのサービス商品ありきっていう話なのか、それともそのお父さん世代のライフスタイルかっこいいな、でも今金ないし買えないな、子供だしっていうその波なのか、
はい、
っていうあたりがちょっとわからなかった。
あ、この中で言ってるのは
遅れですね。
この中で言ってるのは、
はい、
その新しい文化とか、はい、なんだろう、まあ、文明じゃないけど文化とかそういうのを作るのは若者だろう、
はいはい、
その若者がいっぱいいれば、はい、そういうのが要するに、ニーズとウォンチというか求めるものもこう生まれてくる、はいはい、製品とかサービスとかも、
はいはいはい、
それが、要するに生み出す要求の方ですよね、
はい、
がこの若者たちの人数でここはイノベーションの波って呼んでるんですよね、うんうん、細かいそのサービスとかに、
うんうんうん、
だからそのイノベーションを作る人たちの塊、
はい
はい、お父さんがどのこうのとかももちろん含まれてると思います、
はい
はい、も含まれてると思うし、周りを見てなのかもしれないんですけども、うん、その人数のことですねこれも、
うんうん
はい、若者が一番多いのがここの時だったと。
あ、そっかいいですね、はい、そこのじゃあ20若者が欲しいんだったら、
はい、
そこで買えばそこに実需のこう、
はい、
山立つはずなのに、
はいはいはい、
立ってないのは購買力がないっていうことですか、は
い、ないっていうことなんじゃないですか。
あ、そういうことですね。
単純にあのさっきのこの表もそうだし、
はいはい、
あのハリー・デントさんが言ってるのも、
はい、
要するに40から44を追っかけていくと
買うよってことですね。
追っかけていったら、はい、景気と一致してる、はい、要するに一致指数みたいなのあるじゃないですか。
はいはい、わかる、
ね、はい、うん、一致するのはどうも40、44だねと。
なるほど。
でも言ってることは一緒で、
うん、
20年遅れで一致するって言ってるのと一緒ですよね。
わかる、了解しました、
はいはい、とその20年遅れで一致するのが、今まさに江守さんがそうだと言っていた、このぐらいの頃に、20歳代を超えて今20年後にここを迎えていると。でまたもう一つ、悲壮になってしまうのがもうないということですよね。若者の山が
っていうか、こうやって単に20年ただずらしただ
け
とも言える。
だけどっていうか、だけのこと
です。だけのこと
だけ、はい、同じですよね、もう全く。このデコ、デコっていうのも。
そんなに違うの？
第三の山がないっていうのがですね。おぉ、みたいな。
さっきのチラチラ見たら、大多数の国はないんですよね。
もう、だから先進国になった国はない。
もうないってわけですよね。
まあ、だからこそ先進国。先進国ゆえに衰退国。
ああ、そんな感じですね。
その辺のことがですね、書いてあるのが、いろんな本があって、これ少し前にあの多分ビジネスオフィスでも取り上げたと思うし、結構ヒットした本ですね。デフレの正体。これはあの人口からだって話で、これで言ってるのは、労働者人口が圧倒的に減っていくよねと。2015年でもうそっちからもバッと雰囲気だけ見てもらうといいんですけど、ここが労働者人口で7600万人、その10年今から15年後、7000万人そうもうすぐ切りそう、2050年5000万人になっちゃうと、
うん、
いうようなこういうのがあって、こういう本がある。それから人口激減っていうこの本もあの同じようにあの日本人がどんどん減っていくその話と、あとこれは紀藤博さんという人の本で、各その先進国はですね、人口爆発に怯えてきたっていうのは書いてあるんですね。人口爆発を恐れてきたわけですよね。
確かに。
あの中国とかって一人っ子政策をやってるわけですよね。実際の人口ってもしかしたら20億人いるんじゃないかとかって言われてるわけじゃないですか、うん、カウントできない人口を入れると、
うんうん、
で、これが74年の新聞なんですって、
うん、ああ、煽ってんだ。
煽るというか、
煽るというか、抑えてんだ。
で、国の政策として人口を抑えろっていうふうにやってきて30年経って目標達成してるじゃんっていう話でしかないんですよね。これを言った次の年からもうあとは一気に下がってるんです。言った年から。
へ、
この年が 2.14 だったところを頂点にもう 2.07 だだだだって落ちてきてるんですって。
それ何年ですか。
74年です。これが
74年なんだ。
74年に、大きな問題と。で少し後のページに書いてあるんですけど、それが実現したねと。増加ではなくて維持を求めてたのに、うん、減少になっちゃったと、うん、で、これが日本の縄文時代からの人口増加なんですって。 これがですね2050年には6、7000万人ぐらいになって、うん、で2100年には4000万人ぐらいになっちゃうってことですね。なんかこのままいくと、うん、人口が、こういうプランってあの計算の仕方で最も悲惨なプランと最も楽観なプランがあるみたいで、最も悲惨なプランだと4000万人ぐらいに、なる。そうでないとしても7000万人ぐらい、うん、人口4000万人の暮らしは明治時代って書いてあったかな。で7000万人ぐらいが、60年ぐらい前 の, あのさっきのこのグラフが始まる時ぐらいがそのぐらいの人口だったって書いてあったと思います確か。で、こういうの全部ほらさっきどう考えますかみたいな話だったので考え方じゃないですか。いいんじゃない、もしかしたら半分に減っちゃった方が食料問題とかなくって今よりもいい時代になるんじゃないのみたいな考えもありかもしれないわけですよね、生活としては。で、ただ、もうこの一応ビジネス講座としてはそれをどうやってビジネスに生かしていくかって考えると、四角をこの打ったですね、この下がってるところではそれこそこれってさっき言った需要の波っていうか支出、お金使ってくれる波じゃないですか。ということは低成長、こういうふうに景気が下がるってことじゃないってことですよね。成長はしていかない、その右下丸状態のビジネスになっていくんだよなっていう状態が、もう永遠に戻らないぐらいのイメージですよね、僕らがその死ぬまで、というのがどうも読み取れるらしい。で、じゃあこの2コマ目の、趣旨としてはですね、じゃあそれって世界ではどうなんだって話で、はいはい、これはこの本の190ページです。支出額が生涯で最も多くなる45級の人口予測をもとに世界全体の支出の波を予測したと。これ政党の始めの時にもやったあのトヨタの成長率を見るようなグラフの見方したことあるじゃないですか。あれと同じような感じでこのぐらいこうやって話してみるわけですよね。で世界全体だというふうに考えるとなんかちょっとこうっていうところがないですかってことですね。この図を見て一般的な僕ら の, あの認識と過去の経験から考えると、うん、へえそうなんだっていうところなんかないかと。前さんどうでしょうか。
うん、ああなんか先進国って言われてる並びとなんかちょっと違う。
もっとこう大きい、もっとこのぐらい引き離してみてもらうと、もう字が読めないぐらい引き離してもらうと、老眼のことは見えちゃう。ツッコミ入れてみました。あ、
え、逆に見えちゃう、
逆に見えちゃう、
逆に見えちゃう。
ああ、右肩上がりなのっていう。
上がりじゃなくないですか、がおかしくないですか。だって僕らの感覚って人口100億人になっちゃうっていうし、確か子供の頃45億人って言ってたのに今63億人で、だったらこれってもっとこうじゃないですかみたいな、こうこの辺りでこう、
ピークが突き抜けてない。
人口ってどうもだからこれって日本もそうだし、今の人口から予想すればかなり予想できるわけですよね、いろんな政策変えない限り、うん、各国のそのまま積んでった数字なので、おかしいの、へえそうなんだみたいな。でもさっき の, あの日本 の, あの図から考えるとですね、こうですね、これからすると時間軸を 1000年とか万年取ればずっと右肩上がりできたわけですよね、うん、それを、これ50年からの100年ちょいぐらいにしてるわけですよね、うん、そうするともうどうも棚に乗っかっちゃうと、最終的にはこれが、何なのかって話がちょうどこの大恐慌で書いてある話と、その後はこうって近づけてきてですね、細かい話を今していくということですね、うん、次回のちょっと本を見てもらうとですね、 下の方にこう2冊2行あるんですけど、本は基本あのプッチビジネス OS アップデータ的なのでたくさん出さないようにして、2冊だけなんですけど、プロテスタンティズムの倫理と資本主義っていうのと、恋愛と贅沢と資本主義っていうのは両方とも資本主義の話なんですね。で、この2冊読んで僕すごい資本主義のことが、はあそうかって分かった、ちょっと分かった感があったんで、よかったら紹介したいなと思って、その2冊とこの表が実はすごいリンクしてるところですね。なんか前谷さんが、どんな、
いやいや、マックス・ベーバーですよね、
はい、
ベーバー、
は
い、僕も知らないけど、社会学では有名な人です
よね。有名な人ですね。
有名な人
それが、これとリンクするんですか。
リンクして、さらにですね、後でちゃんと紹介しますけど、このモードとエロスと資本という
それは西江さんセレクテッ
ド。そうですね、セレクトですね。
あのマックス・ウェーバー買いましたけど、あの老眼でどうしようって
言う。あれ何でしたっけ、
めっちゃこんなちっちゃいです、字が。
通販生活かなんかで大きく見えるやつが
そうそうそう、なんか Kindle とかでこう
やらないともう無理だって感じ。
ちっちゃいですね、確かにね。
西江さん面白いよって言った日に買ったんですけど、文庫の中で字がちっちゃいっていう、キツキツですよ、それ。
あんなこんなちっちゃい。
うちの嫁ももう、
しかもこれなんか昔の、あの本当なんですかね、
そうそう、
あの社食っていうんですか。
社食ですよね。
パソコンでやってるやつじゃないよ、このちっちゃい、こんな
プロポーショナルフォントじゃないってい
う、詰まってるって感じです、ね、
しかも分厚い、
それは岩波文庫ジュニアだ。
それはぜひなんかこう、
ジュニア
では
ない、ジュニアではないですね。
それもジュニアだったらどうしよう。
どうしよう。で、これ別に後で紹介しますけど、全部一冊読まなくてもよくて、この辺とこの辺とかでいいんですね。でですね、この辺で政党と絡まってくるんですけど、資本主義って、この胴元になる方がどっちでありたいくて、お客さんにはどっちでいてくれたらいいのか、お客さんもしくは金をこう生ませてくれる人には、ちょっとうまく言えないですね。右上って何の、枠でしたっけ。
消耗戦。
消耗戦で競争ですよね、はい、で競争して消耗してるってことは、僕はいつもオリジン弁当を見るとこう、ああこれがまさに資本主義だなって思うんですけど、捨てまくりますよね、はい。この間うちの秋が子供がどこの話、丸越の裏かなんか見ちゃったとか言うんですよね、すっごい食べ物いっぱい捨ててるんだよ、でそれって競争をするからどんどんこの景気っていうか、こうドライブがかかっていくわけじゃないですか、しかも欲しい欲しい欲しいっていうからドライブがかかっていって、そうすると生産もこう増殖して、それから消費も増殖して、そのあとお金がここでぐるぐる動くと、それをかすめ取ってるのが資本家なわけですよね。そこに自分は参加しないで、っていうことは、そのプレイに参加してくれるプレイヤーがいっぱいいた方が競争が多くなるところですよね。プレイヤーが少なくなるとですね、競争って起きなくなりづらい、起きなくなる、資本家の視点からしたらですよ、資本家の視点からしたらプレイヤーがいっぱいいてくれて、お前らも頑張れば良くなるんだぞって言って、頑張るっていう人が多ければ多いほど資本主義が儲かると、いうことでいいんだよな、資本主義の場合は。資本主義って資本をなんか10円入れて、その10円がいくらになって返ってくるか、これを1年でやるよりもしかして1ヶ月で早く回して、たくさんのプレイヤーに参加してわーってドライブかけて、いっぱいプレイヤーやってくれて、いっぱい生み出してくれた方が儲かるわけですよね。で、儲かんないのはそのプレイに没頭してる人たちですよね。 そうするとですね、ここに縦線を引いてるんですけど、2060年世界でそのプレーが終わるらしいと、
うん、いいんですね、
どうも。前アフリカの時に、アフリカに吹く中国の風っていう話あったの覚えてますか？売れ残りの医療をアフリカに持っていって、どうのこうのみたいな話 で、でそれは十分そのあのアフリカでは使えるんだけども、先進国どっかに持っていったらもうただの売れ残りだと。で、アフリカってこれからこう近代化していく、でその近代化していく国ってもう一個駒を進めてる国に搾取されるだけのことですよねみたいな話をちょうどしたのを覚えてますかね、うん、っていうことは、プレイヤーが次から次とこの資本主義プレイに入ってきたわけですよね、うん、あの日本はその百何十年前に入らなきゃ殺されちゃうから入ったわけですね。でそのプレイヤーの最終最後の、入場者が入り終わるともうそれ以上いないわけですよね、地球に人間がそれだけしかいないから、その最終コーナーを回るのがこの2030年ぐらい、中国とかロシアとかメキシコとか東南アジアとか、
うん、これ2とか1とかは何なんですか？
これね、もう一個ちょっとアップするのでもう一回この後でやります、うん、はい、今ちょっと大枠で見てもらって、
うん、
30年35年ぐらいに、うん、最後のプレイヤーが入ってきて、うん、もうあとはもう人口増えないだろうという今時点の予測ではですね、この本書かれた2005年ぐらいの、まあ、これが10年単位にもし修正されたっていったとしても大きくは多分変わらないでしょうね、人口の問題だから、うん、これ補足は忘れてました、さっきの日本のやつがあったじゃないですか、あの支出の波っていうグラフ、うん、あれがハリー・デントさんこれだけ全部各国分やってるって言ったじゃないですか、積んでいけばいいだけですよね、で積んでたらこうなった、うん、世界という一つのでっかいでっかいそれこそ100人の国ですみたいにしたらこうやって伸びていくよねと、うん、が終わるのが50年60年ぐらいだねっていう話ですね、うん、そうするともう一回先ほどご自分で書いたですね、年齢入れたやつと合わせてみてもらいたいんですよ。まあその頃には僕ら死んでるかなぐらいですよね。で困っちゃうのが下手して生きちゃったりすると困っちゃいますよね。8、90歳とかで
ボケて見てるか。おいおいおい。
なんか50年ぐらい前西田がそんなこと言ってたなって思えたらすごいな。でその頃に子供が50、60になるわけですよ。資本主義が終わる頃に
ですね、子供はかなりかかっちゃいますね、もしかしたら
もう人生設計にものすごく
悲惨な老後ですね、
うん、まあ、それがだからね、何だほらさっき言った戦前じゃないけど50年代ぐらいに戻るとか、もしかしたら明治に戻るとかで人間が少なくなって、うん、暮らしやすい世の中になるのかもしれない、いやもしかしたら分かんないんです
よ、明治末期、ああ江戸末期ぐらいで
ぐらいとか、
あ
それもいいかも、
それもいいかもね。
でこんなことがまずでっかい絵があるとですね、
はい、
これもビジネスオフィスでやったんですけど、脱成長社会のなんとかとかって最近本とかいっぱい出てますよねっていうテーマ聞かせないですか、だからもっとこうサスティナビリティで緩やかにとか成長をし、今だって日本やってるじゃないですか、 TPP の問題で、うん、TPP やったらそれこそそれに巻き込まれるから、それじゃなくてもっとあだこだみたいな、うん、でもそれはありえないってことですよね、まだ、うんうん、もう 40、50 年はありえない、30年か、うん、30、40年資本主義が続く限りは、
うんうん、ほっときゃなるんだ、
ほっときゃだからなる。50年もすればだってもう日本世界の中で地位ないしみたいな、うん、というのが大きな枠なんですよね、うん、そうするとあの手の本とかにちょっと出会ったりとか記事を読んだ時にもへーっていう目で見れると。そして TPP なんかも同じですよね、今回参加したったって別に TPP に参加したわけじゃないですよね、テーブルに参加しただけですよね、 あの交渉とかすりゃいいだけのことだから、まあ、参加したわけじゃないと。そうするとそこら辺に参加している国ってどんな国なのっていうのが今その質問になったちょっとアップですね。同じものがアップです。まずは1個目の日本一っていうのを見てもらって、これのことです。日本一、日本二、日本一、日本二。チャオと比べて丁寧でしょ。
はい。
本当ですね。
じゃバブルですね。日本一がバブル。
ここで日本一が来たわけですよ。
はい、
で、さっきの見た数字です。日本に
もうちょっとでき
この世界の中で日本にがあるねと、はい、というふうに見れば、あとはもう分かりますよね。中国1があって中国2があると、はい、韓国にも2回あったっけ。韓国1回ですか。米国1、米国2がありますよね。
ということは1と2の差は必ず20ってことかな。
おおむねそういう数字になりますよね。おおむね、
はい、
20から25とか、
はい、
で、で次はですね、さっきのは日本単体だったんですけど、今度は、世界で見るわけですよ、
うんうん、
この日本一の頃っていうのはジャパンアズナンバーワンと言われた頃ですよね、はい、まあ、もちろんここの50から、1980年から前は切れてるから、この前だとあったわけですよね、きっと、
うんうん、
あのアメリカのゼロみたいなのがあったわけですよね、
うん、
でもそれはまあこの資料として切ってるので、うん、ここら辺を見るとですね、その他の国が、うん、ピークがない時だったんですよね。決してだから全くゼロなわけじゃなくて、うん、日本がその時にピークを迎えたと。だから世界の中で日本が花開いた、
うん、
裏返して言うとだけじゃん、
だけじゃん、
だけじゃん、
今だけじゃんって言うと、
だけじゃんみたいな、金使うやつ多かったんじゃんみたいな。でそして、こう人数今の2000年まで来ます。テケテケテケテケテケテケテケテケテケテケと来ると2010年から、さっきの10年20年30年ぐらいをこのスパンを取ると、こんな風に取ると、この20年の中で日本に韓国、中国みたいに、なると。あ、中国が1がありますね。今がすでに中国1があると。で、今生まれてる中国の子供たちがこの2040年ぐらいで次の2を作るわけですよね。
うん、
あとこれあのチャオの時代、チャオの講談の時にもそうかって言って、もうみんな納得してたんですけど、今アジアが熱いとかって言ってませんかみたいな話って、ここから見えませんかってことですね、
うん、
で別にアジアが熱いわけじゃなくて、さっき言ったようにヨーロッパが全部人口が落っこってってる、うん、でアメリカもさここで言うとこの2までは、人口ぶあの盛り返してこない、
うん、
もちろんあのブリックスとかその他のところ、途上国はもうそれこそ全部伸びてきてるから、それはそれ別なんですけども、うん、途上国でもない、それから先進国でもないような、この例えば韓国、中国みたいな、
うん、
ところだけがですね、その支出の波が来るわけですよね、この20年の中で、
うん、
そうすると、世界ではアジアを盛り立てるんじゃないのみたいな、
うん、
アジアを盛り立てて、アジアからさっきの話ですよ、人数がいっぱいいるから競争プレーにいっぱい参加してくれる人がいるから、資本家はそこからお金を持っていくと、
うん、
でそのためには俺も頑張れればよくなるぜって思ってくれないと困るから、アジアすごいね、
うん、
ってなるよねと、大きな大きな枠で考えるわけですね、うん、というのが、大きな、どうもその世界の中での、資本主義とかそのプレイヤーが、見て考えてることじゃないのっていう、それこそこれも仮説ですよね、うん、 それがこの本だとですね、まあ、全部の表は載ってないんですけど、ヨーロッパの主だったところは大体載ってる、それからアジアが大体載ってる、ちなみに中国はもう一人っ子政策をやっちゃってるので、そんなにその経済って続かないよねっていうふうに見られてるわけですね。35年ぐらいでもう終わっちゃうんじゃないのっていうふうに。でなんで35年でなんて話を今この時間だからだったらできるかといったら、最初にやった2050年で子供が50歳とか40歳とか、じゃあどういうふうに設計していくっていう時に、2030年35年あたりって通らなきゃいけない時代なんですよね、絶対に。普通にだって20年後ですよね、30年って、2030年ってってことはもうめちゃくちゃ普通に仕事で働いてるじゃんみたいな。ってことは中国が2035年に終わっちゃうよって話って、なんかめちゃくちゃ遠い話じゃなくて、なんか設計の中の一個、いや情報としては入れといてもいい。でもしかしたらちょっと移住しようかなと思ったら、じゃあどこに移住するんだとかですね、インドネシアとかでこうですって、からタイ、シンガポール、大体全部表はおおむね真ん中辺が2010年です。フィリピン、ベトナム、オーストラリア、オーストラリア行くか、ニュージーランドもいいかもしれないぞ、インド、中国なんかよりもインドの方がこう人口の厚みはずっとこう続きそうなんですね。パキスタン、イラン、あとこう以下たくさん続きますね。エジプト、イスラエル、南アフリカ、ケニア、その発展途上国はみんなこうですよね、ですね。で、この本で提案しているのが、そういう話で面白いのが、例えばですね、これ書かれたのが2005年ぐらいだったと思うんですよ。これ10年で、訳が10年か。もう一冊が5年だ。8年ですね。だから8年にアメリカに出てるから、中身書かれたのは7年、6年ぐらいのデータですよね。で、その時に、じゃあ、6章とかですね、2022年までのポートフォリオとかって言って、それまでにアメリカの本ですから、事業は売却して資産はどこにあって、事業仕事の戦略、究極のサバイバルゲームと、2009年のうちに評価が高いうちに事業を売ってしまうのがいいんじゃないだろうか、でその後は少し季節を眺めて、暮らしたらいいんじゃないかとかですね、こんなことが書いてあるわけですね、というのを見て、じゃあ次はレジュメにある政党と絡めて、じゃあ僕らどうしていくのかという話ですよね。そこがこううまくこうつながっていけば、ビジネスとしてもなんかこうこんな大きな話聞いても不運じゃなくて、つなげていけるよねと。でまず最初に一つ問題なんですけど、問題じゃないですね、別にこれ意見で構わないですね、 TPP に参加するべきか否か、2つしかないとしたら、だから僕ら庶民としてではなくですよ、野田首相の立場で、だとどっちかは決断しなきゃいけなかったじゃないですか今回、だからどっちか、ちょっと待ってはないわけじゃないですか、としたらどう、そしてそれはなぜを意見として一緒に考えたいなと、いやさっき真矢さんからこっちから言ってるから今度は福永さんから言った、
いやいや、あちらから
にしてください、あちらからにしてください、これもあれですね、各論の細かい話に行くのやめましょうね、はい、農業がどうのこうのとかそういう話に行くのは、なんでこの質問してるかの意図を考えて答えてもらえるといいと思います。
とりあえずしなくていいの
ではしなくていいのではないか、はい、じゃあ首相としては、このテーブルにつかないと発表したと、なんでだよって聞かれるわけですよ、過去本人から。
難しい、 しいが、難しいというか、でも、一応 TPP の僕としては、それを国民に主張して説明できるかどうかは別として、感覚として言うと、多分自由か規制かで議論されているような気がするので、TPP は参加すると規制から全部自由になって、なんかとんでもないことになるよっていうのが一つの論調だと思うんだけど、でも今まで日本ってそんなことないじゃん。今まで自由だったわけで、別に鎖国してたわけじゃないし、アメリカに、首根っこ取られて TPP に入っちゃうとアメリカに首根っこ取られちゃうわけではない。今までもどうせ首根っこ取られてたんだから、結局いや入っても入んなくても同じだったら入んないのがいい
と野田首相、前田首相は選んだとっていう感じで、江守さん、あ、ちなみにだからもう一回言いますけど、 TPP のことを話したいんじゃなくて、今までの話を含めて政党的、それからこのこういう話を含めて TPP を考えるという時間ですね今。
僕は基本的には参加したくないと。
はい、
巻き込まれまくる。
野田首相としては、江守首相としては参加せんと発表したと。
多分その後出しでいけんじゃないかって感じですよ。
はい。
でその何ですか、巻き込まれてグダグダになるよりは後出しでしょうがないなって言った方が、
はい、
傷が深浅いんじゃない
か。浅いんじゃないかなという江守首相の談話でした。はい、それではスタジオどうぞ。次は堀田首相です。
僕本当わかんないんですけど、直感ですよ。今日の話って資本主義、資本主義っていうのは2つ絶対必要なものがあって、資本家とプレイヤーで、 TPP に入るっていうのはプレイヤーにさせられるか資本家にさせるかわからないんですけど、逆に言うとどっちにでもなれる可能性を持ってるのかな、権利っていうんですか。だったら資本家のポジションを取りにきついと思うんですよ。江守さんおっしゃってるように、弊社だけが入るとかだったら、あれで言うと
ご優待みたいな、
非市場にいつでも戻れるポジションがいいと思うんですけど、まあ、国として考えたら投資できないくなってどん詰まるよりは、
エモリ首相じゃない、
だから参加する
らしいですね。
参加する
らしい。
いやでも自信はないです。
はい、じゃあ福本首相に、福本首相にスタジオから。
いやもう全然どうしていいか分かんないんですけど、
はい、
大体日本は長いものに巻かれて自分の意見はないという国なので強く誘われたら参加するかなみたいな。
福本首相としては、
いや分かんないですよね。なんかちょっとやめといて様子見ようかなみたいな。はい、
ではここから一緒に考えたいと思うんですね。
はい、
正解ないじゃないですかこんなことに。
はい、
で一緒に考える目的は、やっぱりこれです。はい、このマトリックスに行くための、まずここまで1時間ぐらい話してきて、2時間ぐらい話してきたことは、経営、国って国家経営じゃないですか。
確かに。
で僕らも経営じゃないですか。
はい、
でこれって世界情勢って僕らにとっては、マーケット情報ですよね。
はい、
ですよね。それから人口がどうなるかどうかっていうのは、我が社の状態ですよね。うん、我が社の体力とか、それこそまあ、コアとか、資産とか、そういう話ですよね。そのレイヤーがこんなに違うだけで、そして国家経営をしている社長が野田社長なわけですよね今。で外部からなんかこうテーブルがあるんだけど参加しないとかって言われてると。でどうもこの会社は一人ビジネスじゃなくて、下からいろいろ突き上げるやつもいっぱいいるわけですね。やだとかあーとかうーとかって考えた時に、じゃあまずですね、どのレイヤーに日本を置くかなんですけど、全くこれも一緒に考えてきたんですけど、日本って資格で言ったら世界にいるんで、どこにいるんですかね今。何にもレイヤー考えてないから、レイヤーを決めないと正しいか間違ってるか分かんないです。
右上じゃない、
何において右上にいるかを一緒に多分話していければいいと思います。なるほど、
え言っていいですか、
一緒にもう、
ね、だって
ディスカッションタイ
ム、ものすごい機能とかサービス作って円高でチャラじゃないですか、うん、ってことはどう考えても右上のような、
それはこの貿易立国、貿易の国として、
あまず言うと左か右かで言うと頑張ってますよね
そんな風に考えていくと
こう、そうそう右で
一個一個注釈していきますね、はい、だからこんな話をするのって結局自分のビジネスに生かすことなのでと、
ね、
いうことですね、はい、そう、それで一緒にいきましょう、はい、そうすると右上なんですね、要するにまず右側にいると、はい、どうやら、あ、まあ丸列にいるわけですね、
で吸い取られてる気がする、そう、
うん、自分たちよりもできていない、あ自分たちの日本よりも、あ日本よりもできている国がたくさんいるわけではなくて、まあ基本的にはうちの方ができている場合が多い、
何の、まあ、何のジャンルにとか何のこう分野にとか、
貿易ですかねやっぱり、
まあ、TPP を今話をしているとすると、う
ん、とすると、あでも待て、
TPP の細かいこととかその FT が何とかの細かいことは全然知らなくていいんですね、うん、この明治からのなんかこう開国とかそんなすごいすごい大雑把な貿易のことだけでいいんです、あと、うん、普段聞いてた例えば80年代に貿易摩擦で車がどうのこうのされたなとか、うん、そんな程度の知識でもいいと思います。
輸出は多い、
日本って今どこにいる、あの四角の中でどこにいるのってことですね、首相の頭の中ではですね、
できてるできてないって言ったら丸バツで言ったら輸出額だったらどうか、輸出と輸入が勝ち負けで利益だとしたら出てる、日本は出てる方ですよね、輸出の方が、うん、売上よりも支出の方が多い、
貿易黒字だからってことですね、
うん、まあ貿易黒字がどうかっていうの、まあ、貿易黒字っていうレイヤーで言ったら、そしたら右上、
そんな感じでいいんです、そんな感じで、そんな感じするといろいろ頭の中つながってくるじゃないですか、あれあれはどうなんだとか、
僕やっぱり TPP やめた方がいいかなと今ちょっとちょっとこの間興味あって、国の僕らアットマークで言うじゃないですか、国のアットマークって1人当たり GDP だと思ってもまあまあ近いと思うんですよ、はい、それ見たら日本って僕トップクラスだと思ってたら相当下なんですよね、
19位ぐらいですか、
そうそうそうそう、でルクセンブルクかなんかが、
まあ小国が多いですけどね、上の方
で、でもノルウェーとか、えこんな国に負けてんのみたいな国に負けてて、って言うんだったらもうなんか市場に出ない方がいいかなって今ちょっと
それが多分考える材料ですよね、
うん、あれですよね、うん、相手もできて自分もできる市場で今戦ってるから、うん、右上とかですよね、
うん、もしそう考えるとしたらですよね、
だから、う
ん、多少の規制はあったとしても、うん、基本は相手もできて自分もできるっていう、うん、市場で
特に世界ってそうなっちゃってますよね、うんうんうん、
でなおかつ日本だけのなんか強みは特にこれっていうのはないから、右下にはいないから、
うん、
まあ今右上じゃないかと、うん、
まあ、少なくとも上だなっていう感覚は、
いけてない上みたいな感じですかね、
だからあとは左か、
うん、左に寄ってってる
左か右か、
左に寄ってってじゃないですか、
GDP 黒字、
だって日本ほど日本ほど努力してなさそうな国に負けてるんですよ、ああって感じたんですよ、なんかなんですけど、
ここで言う右下は例えばあれですか、資源がある国とか右下になるとですね、
それこそどこをレイヤーで切り取るかですよね、コンサルでって話をいつも僕するじゃないですか、はい、僕がじゃあこんなに話を伊藤さんから覚え習ったことを、うん、アンダーセンなんとかのコンサルがいっぱいいるところのクライアント層がいるところに行って話したら右上か右下か、うん、同じ持ってるものは一緒じゃないですか、資産は、
はいはいはい、
そういうことですね、日本の持ってる資産って変わらないじゃないですか、
はいはい、
何をレイヤーどこで戦ってると見なすかですよね、
うん、
だから細かく言えば農業だけでもだし、そこから入んないぞ。今セミナー中だから入んないよ。はい。
分かれんの？
面白いね。危ねえ、危ねえか。どう考えたんですかね。
大事なのが答えじゃなくて、このプロセス。
とにかく吸い取られているところに居すぎな気がするんですよね。円高にしても。
例えばもう一個の、視点だと、国債発行残高とか。
それを何？
だとしたら左上かもしれないですよね。左受け？左下だと左下かもしれない。日本世界で最大の債務国ですから。
ちょうど昨日から最近のニュースで韓国が、アメリカでオバマ大統領を筆頭にして国賓待遇で韓国の大統領が迎えられたっていうニュースって見ました。国賓待遇、もう最大級 の、 あのホワイトハウスでの、しかも議会で大統領が、あの韓国大統領がスピーチする機会まで用意してみたいな、はい、野田首相にそれをアメリカがやるかって言ったらやらないよねって。
ああスルーされそう
っていうか、会ってくれてないし、
会ってくれてないし
アポくれないしじゃあ韓国がいて日本がいるマーケット、マーケットというかそれこそレイヤーで、どんなレイヤーなのってことですよね。それからそれこそ国対国のなんかこう力関係みたいな、総合力みたいな、経済力とか、明らかに4000万人の韓国を1億2000万人の日本よりもこう大事に扱ってるわけですよね。
なるほど。
じゃあ成長率
とかでもいいですよね。
成長率あるでしょうね。
まあこの人口動態でいうと日本よりも、日本と同じ第二ピーク、第一ピークが来ますから、ね、目立ちやすいってことですよね。日本はもう来てるから目立ちにくいっていうか、もう来ちゃってるじゃんみたいな、
うん、ちょっと全然関係ない話ですけど、僕この間また調べてて、なんだっけ、立花明さんの本を読んだんで、自殺率とかあったんで、労働時間を調べたんですよ、
はい、
韓国がトップなんですよね、ほとんど
働きまくってる
先進国の中では。日本の 1.5 倍以上働く、そんな働けんのかみたいな。
日本減らしてきましたもんね、ずっと。
そう日本ってなんかむっちゃむちゃ働いてるイメージあったじゃないですか。それもうだんだん終わってきてて、だいぶ減ってるんですよね。
韓国こんな感じですね、今は。
それは
2020年に向かって、これの紙で隠したのが2020年、
上げていく感じ。
上げて今一番多いところですね、分厚いところですね、韓国
が。アメリカの大統領はそれを見ながら国賓にするかどうか、
一個の情報として。
うん、
レイヤーと見て、だから人口が増える、増えないっていう
こと
で見ると、欧州も人口が増えないから、人口が増えるアジアから搾取するしかない、
そう
すると。ってことは、同じフィールドに出さないと、今規制に守られちゃってるんで、そのために、TPP とか FTA でしたっけ、規制自由なフラットなところに引っ張り出して、お前、伸びてるところから搾取する
んですね。
なんで、きっと搾取されるんですよ。
そこに日本が出ていくと。
そんな感じですね。僕もなんかそう感じてきた。
なんかあまり別に難しい話じゃないですよね。その知らなきゃ話せない話じゃないですよね。TPP のことを詳しく知らなくても、TPP に何分野あって、あの分野がどうのこうのでとか全然知らなくても。
そうですね。つまりだから、伸び率が大事。だから
アメリカとかも伸びない、今は伸びないから、
とにかく
内需だけだともう成長しないと
伸びてるところをパクンパクンしたりから、その一個として TPP っていう枠を作った、出てこいう枠を。
そうするとですね、それが外部環境じゃないですか、僕ら起業家からすると。
はい、
別に国が何かの規制しましたとか、金融引き締めしましたとか、なんか業法を変えましたとか、いくらでも変わるわけですよね、
はい、
それが外部環境ですね、はいはい、でそれに対して参加する韓国だろうと、ブラジルだろうと何だろうと、 そのレイヤーにいることは一緒ですよね、あのグループにいることは、うんうん、でその中で日本はどこかって言って一回仕切り直せばいいですよね、日本はじゃあどこっていうことです、右上右下左もしかしたら、
そういう意味ではこれから2020年までは人口が増えるという強みがあるから右下になるんですね、
という判断も一つあるしと、あとはそれこそ差異で考えてたらブラジルとか他の国と比べた方がいいかもしれないですよね、うん、あの同じように伸びてる中で日本もっとちっちゃいかもしれないですよね、
うん、伸び率でいうとすごい鈍いかな、
伸び率それかそれこそ持ってる経済力なのか、
うんうん、ちょっと国の差異って考えたことなかったですけど、ありますよね、でもなんか
面白くないですかこの考え方で考えると、
うん、面白いですね、
でじゃあ次の質問一緒に、はい、次の質問は、今は一緒に考えないと考えられないので次の質問いきますね、はい、次の質問はじゃあ経営者として10年後どうしたいかってことなんですよ、うん、それで僕ら一人ビジネスも一緒じゃないですか、うん、僕例えば僕で言ったら10年間かけてやっぱり差異を作っていきたい、はい、と考えた、うん、じゃあ国家首相としては10年後にどうしたいというそういう意図とかのビジョンですよね、うん、それがなしにして参加するしないっていうのはあまりこう選べないんじゃないのかなと、
うん、なるほど、だんだんちょっと分かって
きた、うん、だからあれですよね、今の議論というのはどちらかっていうと右上にとどまろう、下手すると左上に下がるのが嫌だからっていうところがもしかしたらある、
どんな選択も多分意図してればありですよね、うん、右上でさ、みんな丸なんだからさ難しいことやねやめようよみたいなね、美味しいとこ食べとこうよみたいな、でも10年後怖いけどね、
自社で考えたらやっぱりその、はい、10年スパンって考えたら特にそのわけわかんないじゃないですか、他の競争相手が、うん、あのどういうあの武器持ってるかわかんないし差異持ってるかわかんないと考えたら全面的になんか丸腰で出れるのが嫌だなっていう、うん、だからちょこちょこ出てはあの出るとあれだから差別化の世界で鍛えられるという西田さんの話ですよ、鍛えられて右にちょこちょこ出ていくっていうのはあれなんだけど、丸腰で出たら秒殺されるような、
それはこの政党の話でいうと何に当たるってことですか、
あまず市場非市場を
一言で言ってたの、うん、差異かけるなんとかの、
あ差異かけるレバレッジ、
レバレッジはないってこと、
TPP に参加するってことは何を選択する
ってこと、あそっかレバレッジをかけてるんだ、
ああ逆か、そうレバレッジかけて
る、だから差異がないのにレバレッジかけたら秒殺かも、うん、って今ちょっと思ったんですけど、
っていうのが一つ見方じゃないかな、あ TPP の、でもまだ TPP に参加するって決まったわけじゃないって
言
った
ら、もちろんもちろん、
だからレバレッジをかけるかどうかテーブルに参加したんですよね、
うん、なるほど、なんとなく
10年後とか20年後っていうふうに見ると、うん、もう例えば、うん、もう農業は捨てると、
仮にですよ、
仮に
プランとして、
まあ、プランとして10年後に、まあ、そもそも農業自体が高齢化してて
差異がないと、
もう後継ぎもいなくて、うん、問題になってるから、うん、もうそこは捨てようと、でも輸出というか、まあ、技術、うん、まあ、今時点では勝ってるわけじゃないけど、うん、もそこで競争して、うん、勝ち残らない限り、
うん、もう差異なん
で、逆にそこで勝てないようだと、うん、もう差異が見えないから、うん、農業はもだ強みを生かすっていう、じゃあどこが強みだっつったら、うん、今は勝てないけど、まあ、技術じゃないかっていう判断をして、
もしくはちょっとサービス
仮にさ、判断したかもしれない、
うんうん、でもう農業は捨てると、もともと食料品はたくさん輸出してるから、うん、で農業の占める割合も全体から言ったらそんなに
10%以下ですかね、うん、
で多分全滅はしないから、うんうん、例えば本当に美味しいお米作ってるところは売れるだろうし、
僕オーストラリア牛食べないですから
ね、でやっぱ規制で守られてのほほんとしてるような農家、うん、残念を申し入れくださいと、
大前さんのスポーツ農家ってやつ
ということであえて参加するっていう、
っていうふうにするのって、またぐわーっと戻すと、あの戦略のこの風よけでいうと何を選択する、どこの駒に当たると思いますか、それって。
資産
コアのところですよね。
コア
ですね。我が社には農業部門と、サービス部門と、それから製造部門がある、まあ、それが例えば GE みたいにナンバーワンとナンバースリーが切り捨てようってなって、じゃあ求めてるのは誰か、ここのお客さん、じゃあ世界で求めてる、我が国を求めてるのはどこだ、誰だと、それを TPP の中でもしちゃんと見つけられれば、って考えたら、もちろん国家経営そんなに簡単じゃないはずなんですよ、ね、ここに農業従事者何百万人とかいるわけだから、そうすると、TPP の中でこの細かいのを見ていくと、あの28項目があるじゃないですか、あれを見るときにこうなんかちょっと見方が変わる、国ってどういうふうにしたいのかなとか、自分だったらどうするのかなみたいな、
なるほど、将来サインになりそうもないんだったら
捨てるという
、
選択肢
だって選択肢もありますね、は
い、で括弧あの捨てさせられた選択肢ってあるじゃないですか、アメリカからその軍需とかっていうのは捨てさせられちゃったわけですよね、あの生産させてもらえなかったっていうことは、別に何でもかんでもやんなくたっていけるわけですよね、まあ、っていうことで、ここまでがこのプチビジネス OS アップデータ的な話です。一回ここでもうちょっと休憩して、まあ、今もうだいぶつながってるんですけど、その政党と のつながり、じゃあどうする自分らみたいな話をしていきたいと思います。